続いてはね、いよいよ5月4日にメジャーでファーストシングルですね、
はい、
の、まあ、サヨナラマーガレット、
はい、
うん、のお話を聞いていきたいんですけども、
はい、
すごいなんかね初夏っぽい、
はい、
いい曲だななんて思って聞いたんだけど、はい、どう自分たち的には、
はい、早川、ボーカルの早川と申しますが、すごくあの内容としてはやっぱり失恋の曲なんですけども、やっぱりどこかにこうサウンドだったりとか何かこうそこまでジメッとしすぎなく、だけどやっぱりこうなんだろうな、これからこうまだ始まっていく恋とかそういうわけでもないので、少しちょっとその切なさっていうのはかなり比重としては高いんですけど、やっぱり多分そのなんか切なさというかそういうものがなんか甘酸っぱさにつながってたりとか、うん、そういう初夏っぽさにつながってたりっていうのがすごいあるのかなっていうのをちょっと聞いてて思うんですよね、
うん、ちょっとねその辺サウンドでもうまく出してるじゃない、そのキラキラ感だったりとかちょっとキュンとなるところだったりとかっていうのを、難しくなかったですか？
そうですね、ギターのグラッシュですけどもそんなに難しくはなかったです。逆になんか、うん、まあ、わかんないですけど僕もそういう経験してるかもしれないかもしれないそれそう、わかんないですけど
そこ知りたい
それはちょっと知らないですけど
それはしないメンバーが、
まあ、そういう話はメンバーでちょっとあんまりしてないですというかですね、あの、まあ、作ってくるもので、
うん、
で、まあ、割と、まあ、もう雰囲気ができてるんですよね。それになんか結構寄り添う感じで、もう割とあんまり深く考えずになんかプレイしたら結構こういう形になったっていう形ですね。
でもね、やっぱ男性でも、まあ、女性はどうか分かんないけど結構やっぱこういう気持ちってね、うん、あったりするじゃん。ちょっとね、そのあの時にあの声が続いてたらどうなってたんだろう俺みたいなね、そんなあるけど、どんなリアさんとかどう、うん、この曲は、うん、
あ、この曲ですか、
うん、
いやもうそのやっぱ歌詞通りに行くと、
うん、
どうしても、あ、ドラムの成り合いですけど、まあ、歌詞通りに行くと、まあ、どうしてもジメジメしちゃうところをあえてこの春っぽさを満載の感じに、うん、キラキラした感じにするというか、まあ、なんかいろんな一面を出したかったっていうか、
うんうん、
なんかそのただ暗くいくんじゃなくてちょっと切、さっきボーカルの早川も言ってましたけど、ちょっと切ない中にも甘酸っぱさがあるとか、うん、そう言ってたっけ、
うん、あ、なんかそうですね、甘酸っぱさにつながる
そうそうそうそうみたいなところにちょっとつなげていけたらなっていう意識は僕もありましたけど、
あ、これちょっと女性に聞きたいんですけども、
はい、
ね、この歌って割とこうある意味めめしいところもあるじゃない、
はい、
こう思いを断ち切れないでこう未練がましいっていう、はい、女性から見てどうなんですかこういう歌。
はい、あの私はあのベースでこうメンバーの中でも一人で女性 で今回のこの詩が上がってきた時にもちょっとこう議論になるぐらいあとこう各箇所でプロモーションでラジオ出演とかさせていただいた時にもこう男性スタッフと女性スタッフでこう真っ二つに意見が分かれるっていう面白い現象が起きてるんですけど、それと一緒で私もこう理解できない男心というか、女性とはやっぱり、あ、恋愛観って違うんだなって思いましたね、
うん、もう吉田さんはサクッと、
もうあの過去の恋愛は一切引きずらないです。
逆に男らしいよね女なのに男らしいっていう、男の方がやっぱめめしいのかな。
めめしいでしょうね、僕らの役です。
ね、やっぱこう携帯もなかなか消せないようだったりとかさ、なんかね、そういうのありそうだけど信じられない感じ
ないですね、うん、ないですし、そのホタル日和のスタッフの女性の方ですとか、うん、そう聞く女性の方はないって言います
。どうの反論は、
あ、なんですか。僕ドラムのなり合いなんですけど、僕も引きずらないんですけど、確かに物は捨てにくいかもしれないですね。
うん、
恋愛なんかまた戻りたいなとかそういう引きずるのとかは全然僕もないんですけど、
うん、
なんか例えばこうそのこのものがあったりとかしたそれを捨てるのはなかなかそれやっぱ簡単に捨てれるんですかね、女の人の方が。
どうだろうね、捨てれるの。
捨てますね。
もう忘れるみたいな
持ってる意味がないですね、 あれ
いやなんかね、いや未練がましいってそれまたちょっと違うんだよな、
うん、
多分
そうかもしれない。
なんか捨てても忍びない、
そうですね、
っていう感じかな、
もしかしたら返さなきゃいけないのかなっていうものとかだったけど、
うん、
なんかそう捨ててもいいものだったら簡単に捨てるんですけど、
うん、
これ捨てていいのかなみたいなものだったらなかなか捨てにくかったりしますね、うん、なんだかんだでどっかに眠ってたりするかもしれないですしね。
まあ
で
もね、ほったらかして、もう吉田さんはもうリサイクルショップするん
です売り飛ばす感じ。
いやいやいや、知らないと知らない
です。はいはいはいはい、なんて
でも間違いなく写真はシュレッダーですね。
怖いですね。
なるほどね。もう次行こう次みたいな、
うん、いやまあ次に行こうっていうのっていうよりはもうそこできっぱり。
なるほど、
はい、
うーん、今回ね、今まで根岸さんがずっとね、はいはい、プロデュースしたけど今回は寺岡さんじゃないですか。そうですね、はい、寺岡さんやっぱポップ、
はい、
ポップスっていうかね、うん、その辺のこう引き出しがうまい感じ、やっぱすごいキラキラ感だったりとか、はい、ポップ感をうまく引き出してるななんて思ったんだけど、そうですね、どう？
ボーカルの早川です。すごく何かこう僕、まあ、もともと僕らが根幹だったりとかその、アレンジの支柱を結構作ったりするんですけども、それに対してのこう何だろうな、ファンデーションするところとかすごく何だろうな、引き出しを今おっしゃってましたけど池田さんがその引き出しをこううまく開けてくれたりとか、そういう何かこう、うん、僕らにないオプションを、うまい感じで引き出してくれるというか、今回に関してはそのキラキラ感に関して、その僕らがまず作ったものはすごく哀愁があって切なくなんか表現できていたんですね。まずはだそこに対して何かこう本当に初夏っぽさだったりとか、何でしょうかね、うん、このタイトルにもありますけどマーガレットっていうのがあるんですが、もう花をこう光にかざすとこうキラキラ光ったりとか、いろんな綺麗な色に映ると思うんですけども、そういうような何でしょうか、光の部分での表現みたいな音で、
うん、
していただけたんじゃないかなというふうにすごい思ってて、うん、やっぱそこの技術っていうのはやっぱり見てて、うん、まあこういうことねっていうのがすごくなるほどっていう部分がやっぱあったので、
うん、
まあ、メンバーによっても結構いろいろあると思うんですが、うん、まあ、僕個人的にはなんかチラチラとやっぱ勉強させてもらったというか、すごく曲に対してはいい影響を生んだと思います。
あ、うーん、こういう方法論もあんだみたいな感じで、はい、で、 でね、まあ、カップリングノーのこっちも結構人気高いね、俺の周りでは。
あ、本当ですか。
ハートビートすごい、このまま会議とかでかけたらも食いついてきた感じなんだけど、
は
い、
本当ですか。
うん、これなんかロックバンド蛍日和みたいな部分をね、はい、うまく出してるじゃない。こっちは逆にね、今までのパートナーの根岸さんと一緒に、
ね、
うん、
はい、これはもうなんか根岸さんとやるときいつもそうなんですけど、根岸さんはその半端なことはあんまり好まないんですね。例えばそのギターの音色だったりとか、うん、やっぱりより突き抜けたものになりますし、うん、あとボーカルの取り方もやはりニュアンス重視だったりとか、なんかそういうなんかレコーディングの仕方もすごい根岸さんのやり方があるので、ちゃんと、うん、やっぱり音は本当にその、まあ、今回ロックのアレンジに仕上がってますけど、まあ個人的にはすごいそのロックに合ったレコーディングもできたし、うん、アレンジもすごい根岸さんはそういうのにすごい長けてる方なので、
うんうん、
いい表現ができたんじゃないかなとボーカル早川は思っております。
うん、はい、メンバーと結構やっててね、ガーツーンみたいな感じもあったんじゃない。
うん、うん、そうですね、やっぱギターの暮らしですけども、根岸さんはそういうところやっぱり、ね、こだわりているという細かいところをすごく追求する人なんで、
うん、
ギターとかすごい好きなんで、ギターのことはやっぱりすごい勉強になるし、うん、結構突っ込まれたりとかしますし、
うん、ベーシストだけど本人は
そうですね、うん、ギタリストって自分で言ってますけど、
あ、そうなんだ。はい、
一番最初レコーディングの時はもう一緒にユージゾーンして遊んだりとかしましたし、
うんうんうん、
ギターに関してはすごくだそういう細かいアレンジのことをなんか追求される方で、
あ、
で寺岡さんの場合はその逆に広いアレンジの仕方をするなと、
うん、
でここぞという最後のこのもうちょっとポップ感をっていう、そういったところ大きなバンドのなんか表現力とかそういうところがやっぱ追求される印象かなっていう印象があって、両方なんかまた違ったプロデュースの仕方があるんだなっていう、その思いが勉強になりました、
うん、
両方と。
うん、まあ、あとね、すごくやっぱこう躍動感とか生命力とかってあるじゃない、うん、それはどうなるん
です
か。
やっぱりハートビートっていう、うん、まあ、最初の方のそうです、ね、鼓動とかの出てきてたんで、
はい、
歌詞からも最初に結構そういうハートビートとか、うん、なんかその ちょっとそういう躍動感みたいなところが入ってあったんで、それを意識しながらもうやりましたね、ドラムとかに関しては。
うん、
もうここはイントロはもう強いコードでいきたいみたいな、
うん、
リメロはちょっと弱いコードでいきたいとか、
うん、
コード単位で話しましたね。
コード単位で、はい、ここはもうちょっと
何コードで
っつって、何コードでちょっと走った後のコードでだったりとか、
そういうちょっとハートビートっていうのもすごい意識しながら作り上げてた感じですかね。
あ、これだと高血圧気味だよ。
そうだ、ちょっと脈拍が高すぎるみたいなノリでやってましたけど。
歌詞はどうなんですか、面白い感じでね、
はい、
AC のなんかああいうのぴったりな、
は
い、公共広告機構とかで次使われてもいいような感じの、
行ってみましょう、
ねえ、ごめんね、
はい、
そうですね、世界、いや、本当そうじゃん、
そうですね、仲直りの僕が入って
ますね、
はい、仲直りの曲なんですけど、あのやっぱり最終的には仲直りして、でこれあのちょっと仕掛けがあって、最初がもうエンディングのパターンなんですよ、歌詞が、で、あの前日のことを2番目から歌い始めて、でラストはその謝るシーンなんですけど、でまた1番に戻ってみると、そのなんだろう、エンディングのシーンの続きがワンコーラスにあるんですけど、それなんかこうエンドレスにこう日々は続いてるみたいなことを表現ちょっとしてみたくて、なんていうんですかね、やっぱり日々は毎日続いていくもので、なんかそういうようなこうなんかサイクルをうまく仕掛けてそこ入れたんですけど、あんまり感じてもらえるかどうかわかんないですけど、そういうのも込めつつ、なんかやっぱり日々喧嘩とかってあるじゃないですか、でなんかその喧嘩してる時にもこう心臓ドクドクいったりとか、仲直りした時でもやっぱりこう安心した時の心臓の音だったりとか、こういろいろあると思うんで、なんか心臓って巡るもんじゃないですか、血の巡りだったりとか、いろんなこう生きることって巡ることだと思ってて、だその仕掛けも一番はこうなんかそういう感じになったりとかっていう、いろんな意味を込めたんですけど、
はい、循環ループっていうのは循環っていうか、
ループですね、
ね、次じゃあウーアさんにぜひナレーションをしてもらってね。
嬉しい。
なんかあのシーンも見ると、あれなんかこっちの方が俺早くしてたからさ、あれ同じテーマじゃんと思って。ね、似てるよな。俺だけ？
いやでもなんか生きることっていう意味だったりとか、うん、日々の生活みたいなの出したので、
うん、
合ってると思います。
なるほど。
はい、ボカルハイカーとしてはマネージャーにそこは責めてもらいたい、
うん、関係者の方が聞いて言っていただいてることを願いつつ、
なるほど、わかりました。